ばんは、経済総合分析手法です。本日は冷戦思考からの脱却についてお話しいたします。なだめというのは慰めることですね。それに対して展開というのはライフサイクルですね。生まれて、そして老いて亡くなる、これがライフサイクルですね。成長して、このライフサイクルの流れというものが展開を生んでるんですね。どんな商品も生まれて成長して、そして成熟する、そして次の商品に取って代わられるという流れを繰り返すんですね。で、人の一生ということを考えると、やはりこの出生というものですね、結婚をして、で、子供を授かるということで家庭が回っていくということですね。これがライフサイクルです。で、日本においては、つまり戦後ですね、第二次大戦後にどういう状況だったかというと、米国から主に米国系の G7 グループあたりからその需要が来ていたんですね。けれども、その後冷戦後において、その需要のタイプが変わったということですね。世界のこの状況が変わったんですね。それに対して日本はその対応できたかということですね。で、このモチベーションというものによって、この出生率も出てくるんですね。つまりは、生きているからには何か仕事をしたいという意欲、これを持つんですね、人間は。で、これをですから、このなだめ、趣味、理解といったものですね、個人的な、こういったもので穴埋めしようとすると、なかなか埋まらないということですね。恩というのは、やはりこの期待に応えて仕事をすることですね。で、オフというのは自己実現することですね。で、この両面が必要なんですね。で、この冷戦後の日本においては、つまり言えば、その外需を失ったんですね、大きな外需を。ただし、その外需というのは、きちんとブランドに裏付けられた外需ではなくって、つまり国家間、冷戦構造の中で生まれる国家間の需要ですね。これに非常に依拠していたんですね。ところが、この冷戦というものが終わると、それによるこのワンパターンな需要というのはなくなったんですね。日本人の得意とするものは、ものを形をきれいに作るということですね。これは非常に力が発揮されていたのですけれども、そのものに対する需要が変質したということですね。で、日本の場合は、その国内の需要によって、このモチベーションを維持していなかったんですね、この日本という地域は。なので、外需を失うとともに、その出生のモチベーションもぐんと下がってしまったというと、この冷戦後において、このぐんぐんとこの下がっていってるんですね。なので、このモチベーションというものを我々は大切にした方がいいということです。ただし、このモチベーションというものを大切にするといっても、このどこから仕事がやってくるのかということなんです。で、私はこれは ASEAN が大きいと思っています。ところが、その日本人はこの ASEAN というものですね、ここを見るのが苦手になってしまったんですね。やはり、その第二次大戦後において、やはりその日本の、その軍事行動、あの時代の軍事行動に対するその批判というものが多いということです。ところが、その批判の対案がなかったんですね。では、どうASEAN地域と向き合っていくかということですね。これがなかなか答えを出せる人がいなかったんです。けれども、僕たちはやはり ASEAN がもう結構形になってきているんです。ですから、彼らの需要を組めばいいんですね。ですから、今までみたいに援助だけではなく、 ODA だけではなくって、やはりきちんとその需要を満たしていくというと、彼らと対等にその向かい合っていくということですね。何が必要なのかということをちゃんとお聞きをして、そしてそれに対してその仕事をさせていただくということですね。そういったその対等な関係というのを築いていくといいですね。で、今となってはもう日本もだいぶその先進国としてのアドバンテージはだいぶ薄らいできていますから、おのずと対等な関係になると思います。ですので、やはりその冷戦期において、 のその蓄積というものがあるんですね。ものづくりにおいての蓄積もそうだし、財産的な蓄積もまだ多少あります。それとやはりモチベーションあふれる ASEAN 地域ですね、ここの需要をいかに組んでいくかということなんです。そしてその AI ブームであるとか、あるいはすごく尖ったハイテクブームというもの、あるいは何かとてもというかオタクな情熱ですね、これに注ぎ込んだ人たちがいるんですね。この冷戦後の時、この平成の時代ですね。でまあそういうのもいいんですけれども、でも商売というのは基本的にはお客様があって成り立つんですね。お仕事ですね。でこのお仕事、現実的な意味でお仕事がどこにあるかっていうことをやはり捉えてみる必要がありますね。でむしろだから現実的意味でのその需要というものですね、これを捉えることによって僕はまあうちで悩む方々の助けにもなると思うんですね。きちんとこれをやっていただけますかという依頼のもとの仕事ですね、これをこなしていって、その問題が解決をしていけばですね、やはりその報われるわけですね。そしてその正当な対価をいただくことができるんですね。そういったその基本的な関係を作っていくべきです。ですぐ隣に ASEAN 地域というですね、日本にとっては成長地域があるんですね。でこの成長はバブルではないんですね。モチベーションに裏付けられてるんですね。まあ気候もいいですし、非常にモチベーションにあふれた人たち、懸命で、そういった人たちの集まる地域です。ですから彼らときちんと向かい合ってそのお仕事を引き受けていくという、でそこにあるのが日本人の価値観なんですね。つまりその明治維新後、とにかくそのまあイギリスあるいは欧州からその開国を迫られて開国をしたということ、でそれによって明治維新が発生し、まあ夏目漱石はそれを思想が滑りの文明開化と呼んだのですけれども、まだその文化的影響にあるんですね、この平成の日本というのは。でこの時に福沢諭吉などがのまあ、ASEAN や中国の人々をよりも欧米の人々を大切にすべきであるといったような価値観も言いましたし、まだその影響下にあるのですけれども、けれども現実問題としてすぐ隣に ASEAN 地域というモチベーションにあふれた人々がいる。で彼らが日本に対して仕事を振りたがっているということです。なのでこれを引き受けない手はないということなんです。ぜひ僕は そういう意味でのそのビジネスコネクションというものを培っていきたいと思っているんですね。でその中でお客様からの期待に応えることによって我々は信頼を培っていくことができる。でブランドというのはメンツとこの信頼の積み重ねでできています。ですから我々は ASEAN からの期待に応えることによって我々自身のブランドを作り直すこともできるんです。そうすると自然と欧米ともより良い関係が作れることでしょう。ですのでだから我々自身が明治維新の時にかかってしまった思い込みというものを一旦クリアにすると良いかなと思うんですね。まあ徐々にですね、すぐにはクリアにはならないです。でもお客様からの期待に応えることがこんなに有益なことなのか、もう一度その実感をすること。ご視聴いただきありがとうございます。新しいお願いします。